お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは幕屋に使われるべき材料、そして契約の箱の建造の指示。今日の聖書の箇所は出エジプト記25章1節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、出エジプト記25章の学びに入りますが、25章から30章では、神様はイスラエルに幕屋の青写真と、大祭司の衣装の型紙を与えておられます。次には幕屋の建造と設立と、幕屋が主の御栄光で満たされていたという事実が書かれています。幕屋はイスラエルの生活の中心となるべき場所でした。なぜならそこで人々は神様に近づくことができたからです。出エジプト記25章1節から2節。主はモーセに告げて仰せられた。私に奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよ。すべて心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取らなければならない。イスラエルはまだ奴隷から解放されてから数ヶ月しか経っていませんでしたが、それでも主は彼らに幕屋を建てるのを助けるために寄付をするように求めておられます。驚くべきことは、イスラエルの子らはあまりにもたくさん捧げたので、もう捧げるのをやめるようにと言われていることです。3節から7節。彼らから受け取ってよい奉納物は次のものである。金、銀、青銅、青色、紫色、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込むしまめの鵜や宝石。これらのものはイスラエルが奴隷から解放されたときに彼らが徴収した400年分の未払い賃金の一部だったのです。幕屋の建造だけでおそらく最低でも18億円相当の材料がつぎ込まれたと概算されています。幕屋は荒野の行進に携えていかなければならなかったので、サイズは小さめでしたが、とても華やかで豪華で美しいものでした。8節。彼らが私のために聖所を作るなら、私は彼らの中に住む。神様は決して一つの地理的な場所に縛られるという意味で、幕屋の中に住むと言われたのではありません。そうではなくて神様は、ケルビムの間に住む。と言われたのです。イザヤ書37章16節には次のように書かれています。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ。ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。イスラエルは神権政治をとっており、エホバが王でした。イスラエルは神様によって直接治められるべきでした。神様の王座はケルビムの間にあり、人はそこで神様とお会いしました。今日神様が人間の手で作った建物の中に住まわれるという考え方は正しくはありません。それは異教的な概念です。教会の建物を神の家と呼ぶ人たちがいますが、教会の建物は神様の家ではありません。 神様は建物に住まわれることはありませんし、これまで一度も住まわれたこともありません。幕屋は人が神様とお会いするための場所になるべきでした。そして契約の箱は神様の御座であり、最初に作られるべき備品でした。9節。幕屋の方と幕屋のすべての用具の方と、私があなたに示すのと全く同じように作らなければならない。ヘブル人への手紙には、この地上の幕屋は天の幕屋の型に従っていると書かれていますが、それでは文字通りの幕屋が天国に存在するのでしょうか。私は存在するという立場ですと、マギー博士は述べています。なぜなら神様があると言っておられるからです。私はこのことを文字通りにとっています。そしてもし神様が何か違うもののことを意味しておられるのなら、はっきりとそう言われただろうと思います。ヘブル人への手紙8章5節は次のように言っています。その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとしたとき、神から見告げを受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された型に従って、すべてのものを作りなさい。さて、外庭は幕屋の周りの囲われた場所で、長さ100キュビト、幅50キュビトでした。このキュビトという単位は、手の中指から肘までの長さを基準とした長さで、およそ45センチであることがわかります。もし幕屋の平面図を調べれば、外庭には全焼の生贄のための祭壇と旋盤が置かれていたことがわかります。出エジプト記30章28節によりますと、正式な幕屋は2つの部屋に区切られていて、それは聖所と至聖所でした。また幕屋自体は長さ30キュビト、幅10キュビト、高さ10キュビトでした。聖所は 20×10 キュビト、そして至聖所は長さ10キュビト、幅10キュビト、そして高さ10キュビトで完璧な立方体でした。そして聖所の器具は備えのパンのための机、金の食台と香の壇でした。至聖所には契約の箱と贖いの蓋がありました。外庭には2つの器具が置かれていました。全焼の生贄のための祭壇と旋盤です。その庭を囲んでいたのは白い雨布でした。10節から13節。アカシア材の箱を作らなければならない。長さは2キュビト、幅は1キュビト半、高さは1キュビト半。これに純金をかぶせる。それはその内側と外側とにかぶせなければならない。その周りには金の飾り縁を作る。箱のために4つの金の輪を鋳造し、それをその四隅の基部に取り付ける。一方の側に2つの輪を、他の側に他の2つの輪を取り付ける。アカシア材で棒を作り、それを金でかぶせる。契約の箱とその上の贖いの蓋は、神様がイスラエルの子らとお会いになる場所で、それは幕屋の至聖所に置かれていました。もしも私たちが人間の視点からそこに近づくなら、まず最初に幕屋の門に行き、そして全焼の生贄のための祭壇と旋盤に行くことになります。幕屋はイスラエル人が荒野を行進するのに持って行けるようにデザインされていました。彼らが宿営するときに組み立てられ、他の場所に移るときには畳まれました。幕屋の器具の一つ一つには輪と棒が付けられており、荒野を旅するのに持ちやすくできていました。そして契約の箱の上部である贖いの蓋は別の器具とみなされていました。17節から19節。 また純金のあがないの蓋を作る。長さは2キュビト半、幅は1キュビト半。土で打って作った2つの金のケルビムをあがないの蓋の両端に作る。一つのケルブは一方の端に、他のケルブは他方の端に作る。ケルビムをあがないの蓋の一部として、それの両端に作らなければならない。神様が今何と言われるかに注目してください。20節。ケルビムは翼を上の方に伸べ広げ、その翼であがないの蓋を覆うようにする。互いに向かい合ってケルビムの顔があがないの蓋に向かうようにしなければならない。ケルビムはあがないの蓋を見下ろしていました。21節から22節。そのあがないの蓋を箱の上に乗せる。箱の中には私が与える里子を納めなければならない。私はそこであなたと会見し、そのあがないの蓋の上から、すなわち証の箱の上の二つのケルビムの間から、イスラエル人についてあなたに命じることをことごとくあなたに語ろう。契約の箱は、内側も外側も金でかぶせたつづらでした。これは神性と人間性の中におられる主イエス・キリストの完璧な象徴で、イエス・キリストは神であり、人でした。主の神性は金で、人間性は木で象徴されましたと、マギー博士は述べています。契約の箱は、ただの木の箱であり、また同時に金の箱でもありました。金と木の両方がなくては、神であり、人であるキリストを指し示すシンボルであり続けることはできませんでした。神様であり、人であるキリストのご性質ほど、無限の神秘に満たされていて、説明のできない教理は、他に聖書の中にはありません。それでいて、この神様と人間が一つの体に一致していることを説明するのに、契約の箱以上に単純なシンボルはありません。木と金から作られたただの箱が底知れないものを語るのです。新約聖書コロサイ人への手紙2章9節にはこのように書かれています。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。イエス・キリストはただの奇跡を行うだけの人ではなく、主は神様ご自身でした。主は神様として語られ、またご自分を神様と同じ基準に置かれました。ヨハネの福音書14章9節で、私たちの救い主は次のように言われています。イエスは言われた。ピリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は、父を見たのです。どうしてあなたは、私たちに父を見せてくださいと言うのですか？そうです。主イエス・キリストは神様でした。そしてまた同時に、主は完全に人間でした。主は私たちと同じように疲れ、井戸のところで座って休まれました。主は眠られ、食べ、飲み、笑い、泣き、そしてそのすべての上に苦しまれ死なれました。これらすべては人間の性質を物語っています。契約の箱には金も木も必要でしたが、その二つが混じり合うことはありませんでした。キリストは神様であり人間でしたが、二つの性質が融合したり溶け込んだりすることは決してありませんでした。主は神様と人間の両方の機能を同時に果たされることはありませんでした。主が行われたことは、完全に人間的かまたは完全に神かのどちらかでしたと、マギー博士は述べています。契約の箱は空っぽの箱ではありませんでした。 そこにはヘブル人への手紙9章4節に列挙されている3つの品物が入っていました。ヘブル人への手紙9章4節、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の二つの板がありました。契約の箱の中身は象徴的でもありました。芽を出したアロンの杖は主のよみがえりを語ります。マナはキリストが命のパンであるという事実を語ります。そして十戒は、主が地上ですべての天で律法を成就され、ご自分のことを語っている予言を成就されたその人生を語っていますと、マギー博士は述べています。また、契約の机はキリストの王権を語ります。主は王としてお生まれになりました。そして主は王として生きられ、王として死なれ、そして王として死からよみがえられました。また主は王として再びこの地上に戻ってこられます。神様のご計画は今日も継続しており、永遠の昔からキリストがこの地上を治められる時まで動き続けているのです。地には支配者が必要で、人には王が必要です。そしていつの日か、主は王の王、主の主として来られます。また、壺のマナは、預言者としてのキリストを語ります。ヨハネの福音書6章32節ではっきりと語られているように、主は神様のために語られました。ヨハネ6章32節。誠に誠にあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。イエス・キリストはまたご自身が神様から人へのメッセージでもあられます。主はロゴス、つまり神様の言葉にとってまさに神様のアルファベット、アルファでありオメガであられました。主は神様から人への最終的なメッセージです。神であり、人であるキリストが地上に来られた後、天は沈黙しています。なぜなら、神様はキリストの後に付け加えるべき何者も持ち合わせておられないからです。神様は手紙に追伸はお付けになりません。なぜなら、キリストご自身が神様からの手紙を体現された方だからです。神様はキリストにおいてご自分の心を語られました。芽を出したアロンの杖は、キリストの祭司としての務めを語ります。預言者は人の前に神様のために語りました。そして祭司は神様の前に人のために語りました。祭司キリストはご自分を捧げられ、祭司として主は天に入られました。そして今でも主は天国で神様の右の御座についておられます。そして神であり人であられるイエス・キリストは死からよみがえられました。以上のように契約の箱は預言者、祭司、王としてのキリストを語りますとマギー博士は述べています。贖いの蓋は契約の箱の上に置かれました。贖いの蓋は契約の箱の蓋として使われましたが、別の器具でした。贖いの蓋は純金で作られ、二つの金のケルビムが両端にあって、ケルビムは翼を上の方に伸べ広げ、その翼で贖いの蓋を覆うようにし、血が置かれる場所を見下ろしているように作られました。この贖いの蓋の上に大祭司が生贄の血を振りかけました。この血によってこれが憐れみの席になりました。これもキリストの御業のシンボルでした。キリストは十字架の死の後、文字通りご自分の血を天で捧げられました。 第一ペテロ1章18節から19節には次のように書かれています。ご承知のように、あなた方が不祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのです。キリストの血は銀や金よりももっと尊いものです。天国で一番価値のあるものは、主が地上の人たちのために流された血です。主は天国に入られたとき、ご自分の血を捧げられました。そのことが今日、神様の御座を私たちのために憐れみの席にしたのです。私たちは今日、私たちの大祭司であるイエス・キリストがご自分の血を私たちの罪のために捧げられたという事実に基づいて、神様のもとに行くように要求されています。ヘブル人への手紙4章14節から16節は、私たちに次のことを思い起こさせてくれます。さて、私たちのためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。あなたも私も天におられる私たちの偉大な大祭司を通して神様に近づくことができます。主は神様の右の座におられる生けるキリストです。キリストを通して私たちは憐れみと助けをいただくことができます。私たちには助けがどうしても必要です。キリストが申し出てくださっている助けを私たちは大胆に受けるべきです。パウロはエペソ人への手紙1章19節から20節で次のように述べています。また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、私たちはこの力を信仰によって把握する必要があります。なぜなら私たちには神様の右に座しておられる大祭司がおられるからです。幕屋で奉仕をした大祭司は急いで聖所に入り、贖いの蓋に血を振りかけ、また急いで外へ出ました。私たちの大祭司であるキリストは、ご自分の捧げ物をされた後、神様の右の御座に着かれ、今日もそこにおられます。主は私たちを救われるためにこの地上で死なれました。主は私たちが救われたままでいるために天で生きておられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は幕屋に使われるべき材料、そして契約の箱の建造の指示というテーマで、出エジプト記25章1節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、出エジプト記25章23節から40節と26章1節から8節、備えのパンの机、金の燭台、そして幕屋の幕というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見 ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。